trendy. 週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、先日ね、ついにアップルの iPhone5S と 5C が発表されて
大騒ぎですね、
はい、同時に NTT ドコモでも取り扱いされることになりましたよね。はい、このタイミングでキャリアの見直しをする方も多いんではないでしょうかね。今週はそんな方におすすめのトピックをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は LTE& テザリング実力徹底比較と題して、アピール合戦が続くキャリアの真の実力をあぶり出します。まず番組前半は LTE について分析します。
すっかり耳に馴染んだ感のある LTE ですが、念のためにご説明しますと、はい、3G 通信を高規格化したものです。はい、今は NTT ドコモがクロッシー、au が au4g LTE、 ソフトバンクがソフトバンク 4g LTE の名称でサービスを行っています。
はい、NTT ドコモがクロッシーを開始したのが2010年ですよね。
はい、
で KDDI とソフトバンクも去年9月から LTE 対応の iPhone5 を起爆剤にして追撃を開始しました。うん、スマホやタブレットの、ね、急速な普及に伴って、キャリア3社が自社の LTE の通信速度、あるいはカバーエリアをアピールしながら日々激しいつばせり合いを続けています。
ただこちら競争の過熱に伴ってトラブルも続発してるんですよね。
そうなんですよね。で KDDI は4月から5月にかけて LTE ネットワークで立て続けに大規模な通信障害を起こしましたよね。あと5月には iPhone5 の LTE の実人口カバー率を水増しして消費者庁から措置命令を受けました。競争からの、ね、焦りが生んだ勇み足に見えなくもないですよね。
なるほどですね。今は3つのキャリアがそれぞれ自社の優位性をアピールするために、まあ、例えば光ファイバー並みのスピードですとか、国内最速といった、まあ、いろんなデータを使っていて、はい、どれを選んだらいいのか判断しづらくなっているという感じがありますね。
そうですね。7月には新藤義孝総務大臣がね、今年度中にもスマホのデータ通信速度について客観的な、ね、実行速度の基準を策定するという考えを示したんですよね。
はい、
それほど3社の広告合戦が過熱しているということですよね。
そうなんですよね。キャリア各社のホームページを見てもですね、煽るような謳い文句が並んでいますし、最近ではつながりやすさナンバーワンを標榜するソフトバンクの CM もありました。
はい、
もうなんかこうなってくると言ったもん勝ちのような印象さえあるんですけれども、
そうですね。でこうした状況に、ね、警鐘を鳴らす声というのも聞かれるわけですね。
はい、
例えば最高速度についてはあくまでもね、理論上の最高速度で、ユーザーが常にそのスピードを体感できるわけではありませんよ ね、
ですね。
あとそのソフトバンクの言う接続率というのも公的に認められた定義というのはないんですね。だから総務省側も以前からこういったアピール合戦を問題視していたんですけれども、客観的基準策定への決定打となったのが先ほどのね、 KDDI の人口カバー率問題だったと関係者は話してるんですね。
なるほど。まあ、各社がうちがナンバーワンとアピールしてユーザーを混乱させている現状というのは若干気になる感じなんですが、はい、各社の言い分というのはどこまで本当なのかっていうのが知りたいところですよね。
うん、そうですよね。で編集部ではね、国の調査に先駆けて全国100カ所で実際の速度やウェブの読み込み、写真のアップロードというのをね、全て客観的に、まあ、中立的にね、実測したんですね。
100カ所。
はい、でその結果から本当に強いキャリア、強い端末というのを導き出したんです。
こちら調査に使ったのは au ソフトバンクそれぞれの iPhone5 と、 au は Android OS の HTC J1、 ソフトバンクは同じく Android OS の AQUOS フォンで測定、ドコモは Xperia Ace と Galaxy S4 です。ウェブの読み込み、写真のアップロード、スピードテストの3項目をチェックしました。でまず注目したのは商業施設ですね。まあ、SNS に投稿したりですとか、お店レストランの情報を検索したりといったように、スマートフォンを使う機会が実際に多い場所です。 調査を行ったのは関東と関西で人気の7つの新しい施設です。
はい、まずはね、東京スカイツリーですね。はい、地上350メートルにある展望デッキでウェブの読み込みが最も早かったのはソフトバンクの iPhone5 の 5.8 秒です。
はい、
で他もね10秒前後で、各社ともスカイツリーでの LTE 対応に抜かりはないようですね。グランフロント大阪だとか渋谷ヒカリエでも各社結果はとても良かったんですね。で特定のキャリアが大きく遅れるということはありませんでした。
新しい施設はどこもいいという感じなんですけれども、
う
ん、ただ逆に新しい施設でもどのキャリアも振るわなかったという場所があるらしいですね。うん、
東京駅前のね切手、ここでは全端末ともウェブの読み込みに10秒以上かかったんですね。
はい、
で写真アップでは au の j1 とソフトバンクのアクオスが10秒を切る速さだったのに対して、ドコモの2機種は平均で1分前後もかかってしまったんですね。
だいぶ違いますね。ま
あ、周囲にね高層ビルが多いエリアですよね。なので電波状況が不安定だったのではと推測できます。
なるほど。一つの基地局のエリア内にスマホのユーザーがわーっと増えてきますと、通信データ量が増大して、まあ、結局アンテナは立っているものの読み込めないというパケ詰まりが起きやすくなるんですよね。
そうですよね。まあ、時々イライラしている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、
はい、
なので各社はね電波の死角をなくすための取り組みというのも進めているんですね。
はい、
で例えばドコモは新しい商業施設ができる場合、ビル全体もしくはフロアごとにビル内基地局というのをあらかじめ導入してるんですね。
うん、
施設にどれだけの通信設備を用意できるか、この充実度で差がついた可能性もあります。
ちなみに新しい施設だけではなくて定番の観光スポットでも測定なさったんですよね。
はい、都市の、ね、中心部にある札幌市時計台だとか、
はい、
大阪の通天閣、うん、こういったものは各社の LTE が良好な速度というのを出したんですね。
はい、
不満を感じることはなさそうなんです。
うん、
一方でね、同じ都市部でも名古屋城の天守閣入り口前ではね、
はい、
au の iPhone とソフトバンクのアクオスは写真のアップに非常に時間がかかったんですね。それから京都の中心部から少し離れた清水寺、
はい、
ここでは J1 とアクオスの電波状況がやや不安定でした。 3G に、ね、切り替わることもあったんですよね。
なるほど。まあ、狭い場所に人が密集するというとですね、駅ですよね。
はいはい、
まあ、特に最も乗車人員が多い新宿駅、こちら JR だけで1日あたりおよそ74万人も利用しているそうです。でこの毎日利用する駅でスマホがスムーズに使えないというのは当然ストレスになりますからね。
はい、キャリアにとってもね、駅の通信状況の改善というのは大きな課題の一つなんですね。
はい、
で人が多い駅ほど通信速度に差がつきやすいはずですよね。
はい、
1日あたりの平均乗車人数が多い全国の JR の上位50駅っていうのをピックアップしましてね、
はい、
でそこで通信速度の測定を、まあ、50箇所行ったということなんですが、
この本誌でまとめられている上位15駅の測定結果を今見てるんですけれども、
はい、
ひときわ目を引くのがですね、うん、au の J1、 これが圧倒的な LTE の通信速度を叩き出しています。
はい、
新宿、新橋、川崎など6つの駅で下り上りともに1位を獲得しています。うん、で下りに関しては15駅中6つの駅で1位、うん、上りに至っては12の駅でトップという結果です。うん、ただ実際の利用シーンであるウェブの読み込みの速さでも1位だったかというとそうではないんですよね。
はい、ウェブの、ね、読み込みで au の J1 が1位になった駅はゼロだったんですね。
はい、
一番早かったのは10駅で1位だったソフトバンクの iPhone で、 au の iPhone が5駅でこれに続いたんですね。
iPhone の2台が1位を取った駅で LTE の下りの速度を見てみるとですね、おおむね 10Mbps 弱という成績なんですね。うん、中には新宿での au の iPhone のように下りの通信速度は最下位だったにもかかわらず、うん、ウェブの読み込みは最速だったというケースもありました。
うん、
なんでこういう逆転現象が起きたんでしょうね。
考えられるのは画面解像度の違いなんですね。J1 の解像度はフル HD です。で iPhone5 は解像度のスペックではかなり落ちるんですね。
なるほど。
ただこの低解像度がウェブの読み込みや描画にはねプラスに働いて、通信速度がさほど速くない場合でもブラウザーで素早く読み込め めたのではないかというふうに見てるんですね。で一方でね、画面解像度に左右されない写真のアップロード、これでは J1 が7駅で1位、いわゆる上りの通信スピードの速さが結果と比例する形になりました。
なるほどですね、まあ、キャリアの通信速度が速いからといってそのスピードがそのままスマホの操作すべてに反映されるわけではないということは知っておかなければいけないですね。
そうですね、まあ、端末に依存するというところも出てくるということなんですね、
はい
はい、でドコモが LTE の実測値で1位だった駅というのはエクスペリアが獲得した大阪と品川だけなんですね。著しく速度で劣っているというわけでは全くないんですけれども、平均を下回る駅が多かったんですね。で人で溢れる駅というシチュエーション、これはユーザー層が多いドコモにとっては特に不利に働いたということかもしれないです。
なるほど、ユーザーが多いゆえということなんですね、はい、LTE 下りの実測値で J1 と並んで1位になった駅が多かったのがソフトバンクのアクオスです、はい、ただですね、こちら上りの実測値を見てみると極端に下がるケースが多かったようなんですが、はい、この結果はどう見たらいいんでしょうか。
これにも考えられる理由というのがあって、はい、ソフトバンクの Android 端末は iPhone とは別の通信方式を取ってるんですね。 AXGP という下りと上りの比率を自由に変えられる方式なんですね、はい、でこれでソフトバンクが下りの速度を重視した割り当てにした結果がね、今回の実測値になったとも考えられるんですね。
なるほど。それからソフトバンク勢にはもう一つ興味深い特徴がありました、はい、それは 3G の速さなんですね、渋谷ではアクオスの 3G が LTE を含めた下りの全実測値でトップ、秋葉原では iPhone の 3G が3位に食い込んだということなんですが、スピードが速いとしても 3G って実際使用に耐えうるものなんでしょうか。
iPhone の 3G 下りがね 10.2 メガだった武蔵小杉で試してみたところね、はい、ウェブの読み込みは 9.6 秒、スピードだけではなくて実際の使用シーンでもギャラクシーと J1 アクオスの LTE を上回ったんですね。
なるほど、
つまりソフトバンクは LTE が入らないエリアでも 3G が十分に補完してくれそうだということなんですね。で一方でドコモと au の 3G というのは押しなべて遅かったですね、はい、ドコモの LTE が入れなかった大宮では 3G でウェブの読み込みと写真アップというのを行ったんですが、非常にね遅かったんですよね。
場所によっては 3G の方が有利なこともあるんですね、はい、細かいポイントごとの比較まだまだお伝えしたいんですが、時間にも限りがありますので、この他の場所などについてちょっとざっと教えていただいてよろしいですか、
は
い、
関西圏では JR 乗車人数上位50位以内に入った大阪、京都、天王寺、京橋、三宮、鶴橋に加えて新大阪と地下鉄心斎橋の計8つの駅でね測定したんですね、
はい、
でソフトバンクの iPhone と au の J1 はどちらも4つの駅で LTE の下りと上りともトップの速度を出したんですね。で名古屋は名古屋、栄、金山の3駅すべてで J1 が LT 下り上りの最高速度を記録しました。
J1 強いですね。
そうなんですね、で福岡は博多駅と天神駅で測定したんですけれども、博多駅は au の iPhone、 天神駅は J1 が LT の上り下りとも最速でした。
今ざーっと駆け足でご紹介いただいたんですが、この LT の通信速度の徹底調査の結果は今発売中の日経トレンディ10月号にすべて詳細なデータとともに掲載されています、はい、おそらく読むときにはですね虫眼鏡がいると思います各キャリアの実力じっくりチェックしてみてください、はい、週刊日経トレンディ、番組前半は LTE についてお届けしました。
週刊日経トレンディ、今週は LTE& テザリング実力徹底比較をお届けしています、はい、後半はテザリングについてお話ししましょうね。
テザリングとはスマホなどの通信回線を使って古機のパソコンやゲーム機などをネットに接続する機能のことです。 Wi-Fi タブレットですとかパソコンを外出先でもネットにつないでフル活用するにはこれまではモバイルルーターが必要でした、
はい、
しかしこれにはもともと高いスマホの料金に加えてさらに追加で数千円の負担が必要になってくるわけですね、 まあ、そこで活用したいのがスマホをモバイルルーター代わりに使えるテザリング機能というわけですね。
はい、まあ、去年9月にね au が iPhone5 のテザリングを解禁して、はい、今年1月にソフトバンクが追随して利用が一気に広がっていったということなんですね、はい、テザリング機能というのは大手3社では NTT ドコモが無料、 au とソフトバンクは月525円なんですけれども、2年間はね割引が受けられて実質0円で使えます。
ただテザリングを使うときに最も気になるのがスマホ自体のバッテリー残量ですよね、はい、まあ、電池切れになると電話もメールもできなくなりますから、うん、仕事中なら致命傷になりかねません、
はい、
まあ、そこで各社の代表的なスマホを選抜してフル充電の状態から Wi-Fi のテザリングを行って、子機の端末側ではネットラジオを連続再生してスマホのバッテリーを比べました、はい、確か去年もですね各社の11年冬モデル、12年春モデルで同様のテストを行っていると思うんですけれども、はい、載ってますねこれね、この時は NTT ドコモの Galaxy S2 が最も長くバッテリーが持っておよそ4時間20分だったと。で最新モデルはどうなったかというところなんですけど、
はい、その最新モデルではバッテリー容量が最大でおよそ2倍も増加しました、
はい、
でその中で最も長くテザリングができたのはソフトバンクのアローズエース202F なんですね、はい、およそ13時間46分、
えらい長くなりましたね、
はい、びっくりなんですね。で他にも10時間以上電池切れしなかったのは、はい、ドコモのエクスペリアエース、 au のJ1、 e モバイルのアローズ S だったんですね。
10時間以上というのは大きいですね、うん、まあ、とりあえずこの4台ならバッテリーをあまり心配せずにテザリングができそうなんですけれども、はいはい、このテザリング機能を重視するという観点に立つと、うん、Bluetooth でのテザリングもできる au の J1、こちらなんか大活躍ですね今回、はい、第一候補になるかもしれません、
はい、でね、一方でね、去年発売された iPhone5 は他よりバッテリー容量が少なくて、ソフトバンクはおよそ6時間34分と一番短い結果が出たんですね、
はい、
で au の iPhone5 はソフトバンクよりおよそ1時間長くテザリングできました、まあ、au はね通信をしていない時にこまめに電波をオフにする制御を行うからだと思われます。
あ、まあ、テザリングを活用するにはあと各社が設けている通信量制限の条件というのもちょっと考えておかないと危ないですよね。
そうなんですよね。で元々通信量が他より安い e モバイルは月5ギガまでと厳しめの条件でね、大手3社は月7ギガまでと横並びになってます。
お、実際にこの大手3社の月7ギガバイトという条件だとどれぐらいネットが使えるのかっていうのがちょっと気になるんですけど、
そうですね、は
い、
でその本式社がね、はい、まあ、4月中旬からおよそ120日間テザリング生活というのは実際に試してみたんですね、
はい、
自宅の固定回線をやめて会社の Wi-Fi を使う以外、自宅や外出先ではスマホのテザリングで手持ちの iPad やパソコンをネットに接続したという生活です
、はい、
やはりというかね、通信量が激増しまして、
まあ、そうですよね、
7月には5ギガを突破してしまったんですね。でさらにこの通信テストのためにね、8月に海外ドラマを立て続けに見たんですって、はい、そうすると10日ちょっとで通信量が7ギガに達したんですね。
生活すべてから固定回線を取り上げて、はい、テザリングで生活せえって言った上に、しかもその環境下で通信テストもしたわけですね。
いや、そうですね、
大変自宅でネット生活を満喫するにはやっぱりテザリングだけでは不十分だということですね。
ああ、そうですね、まあ、これ極端な例ですからね
かなり極端ですよね、はいはい、こういった場合どうしたらいいんでしょうかね、
通信量がね7ギガを超えた場合の選択肢というのは2つあるんですね、はい、2ギガごとに2625円を追加で支払って制限を解除するか、
はい、
あるいは月末まで 128kbps というね遅い速度で我慢するか、どちらかなんですね。
ただ128キロって昔の PHS の通信並みですから ね、
はい、
まあ、通信が遅いと動画や画像の多いサイトなどはほとんど見られなくなりますし、ストレスですよね、うん、まあ、テザリングは便利なんですけれども通信制限がかかる事態は避けたいところです、
はい、
まあ、ちなみにスマホのテザリング機能を使ってモバイルルーターを使うぐらいだったら いいんですかね、
うん、確かに自宅に固定回線があって外出先で使うだけの人というのはテザリングの通信制限を受けずに済むはずなんですね、うん、モバイルルーターの出番というのは少ないかもしれないんですよ。
ですね。
でもとはいえね、自宅の固定回線を捨てる選択肢まで視野に入れるならば、まあ、話は別になってくるんですね。例えば価格コムを見てみるとモバイルデータ通信の激安プランというのが揃ってるんですね。
あ、なるほど。あの、はい、自宅で、モバイルルーターを置いて、ネットを接続するという考え方ですね、今手元の本紙を見てみるとですね、特に料金の安さが目立つのがこの UQ コミュニケーションズの UQ ワイマックスですね、
はい、でプロバイダーのね GMO インターネットが提供する最も安いプランというのは端末が0円、キャッシュバックが36,800円、ポイント付与といった全ての割引特典を加味すると2年間の月額料金は1984円で済む計算になるんですね。
同じく価格コムでこの東京での戸建て向けの光回線の最安プラン固定回線ですね、はい、を見てみると2年間の実質費用は月2217円となりますから YMAX の方が安いということになるんですね、
はい、それにね YMAX の他にもドコモの LTE 回線を使うハイホーのプランというのもあるんですね、はい、でこちらは2年間の実質費用が月額2220円、
安いですね、
はい、ただしこのプランは通信制限が月500メガとね厳しいですよね。
これはちょっと少ないな。
あと e モバイルは最新の端末が早くも街の携帯ショップで新規一括0円です、
はい、
2年間の月額料金が2180円で売られてたんですよね。でこの条件で月7ギガの通信制限にね納得できるならば検討する価値はあるでしょうね、
まあ、とはいえ YMAX の場合はこの通信量制限がありませんから、まあ、気にせず使えるわけですよね。なので固定回線の代替候補として考えるならば UQ YMAX ってことになるんですかね。ただそのモバイルルーターを自宅で使うって考えた時の懸念材料としては、はい、実際の通信速度っていうのがあると思うんですが、
そうですね、まあ、恵比寿だったり横浜といったね関東の住みたい街ランキング上位の住宅街で各モバイルルーターの実行速度というのを測ってみたんですね、
はい、
で注目の IMAX は神奈川県の由比ヶ浜周辺でね電波が入らなかったんですが、
はい、
その他の地域は下りでおよそ4メガから8メガ程度 ADSSL 並みの速度でね、どの場所でも問題なく動画配信サービスといったものを楽しめたんですね、
はい、
ただ同じテストでドコモやソフトバンク、e モバイルの 4G ルーターではね、下りで20メガを超えたエリアもあるといったように YMAX の通信速度を圧倒しました。
お、まあ、通信料金は安いんですがこの速度の差をどう捉えるかで判断が分かれますね、
はい、
まあ、より快適な通信環境を求めるということを考えるとYMAX っていうのは選択しづらいんですかね。
でもね、実はそこで期待したいのが来月末にサービスが始まる YMAX 2 プラスというものですね。
ほう、これなんかサービスの内容が変わったりするんですか。
はい、当初はね下り最大110メガで大都市を中心に提供されていくんですが、
はい、
年末に最大220メガ、2017年には1ギガを超える計画なんですね。
へー、
通信料金といったものは今はまだ明らかになっていないんですけれども、
はい、
固定の光回線だとか他社のモバイルルーターより高くなるということは考えにくいですよね。
そうですね、
まあ、肝心のつなぎ放題のメリットは YMAX2 プラスでも引き継がれるはずです。
なるほど、まあ、10月末以降も既存の YMAX のサービスは続きますから、うん、YMAX2 プラスのエリアあるいは料金を見極めてから選ぶのが得策かもしれませんね、
はい、
さあ駆け足でお送りしてきました今回の特集、実は本誌ではですねこの LTE やテザリングだけではありません、Wi-Fi ルーターの比較あるいはその家での Wi-Fi の受かりを良くするための Tips、それから日経トレンディの超得意技である通信料金引き下げのテクニックがこれでもかこれでもかこれでもかというほど入っていまして
、はい、
実はですねこの特集がですね本誌始まって最初の特集なんですけれども、60ページとかを超えてもまだ続いてたりするぐらいのレベルです
、はい、
ぜひですねチェックしてみていただきたいと思います。週刊日経トレンディ番組後半はテザリングについてお届けしました。
チェックマンスチェ
ック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、 その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、チェックマンです。
あら、なんかすごい普通
まあ行きましょうかね、はい、
今週ご紹介いただくアイテムは何でしょう、はい、
始まるなり普通と言われてちょっと複雑な心境なんですけど、本日ご紹介いたしますのは、はい、スマッチです。
スマッチ、あれですよね、はい、今大人気のねアイドルグループ、今大人気だって
はい、国民的アイドルスマップに近藤真彦さんが加わりました。夢の共演
では、ね、
ではございません。
違うのね、はい、
これスマートウォッチなんですけれども。
なるほどですね、
はい、こういう呼び方では流行らないだろうということで、うん、一部業界の方が使われ始めている言葉でして、私もちょっと借用させていただきましたが、これより日経トレンディではスマッチと呼ばせていただきます。
わかりました、
はい、今回サムスンの発表いたしましたギャラクシーギアと呼ばれる時計なんですけども、
ギャラクシーギア、
はい、米ドル299ドルで発売される予定なんですけれども、9月25日ですね、
はい
はい、こちらの最大の特徴がなんとカメラがついてます。
おお、すごい。
多くの方左腕に時計をされると思うんですけども、はいはい、左腕に時計をした際に外側を向く側のベルトの部分ですね、
はいはいはい
はい、にカメラがついております。 HD 画質の動画も撮影できる高性能なカメラになってまして、
はい、
もう一つ注目する機能としてはですね、 LINE が最初から入ってるんです。新着のメッセージが、パパッと確認できるということで、うんうん、基本的にはギャラクシーシリーズのアクセサリーという位置づけで、うん、ギャラクシーシリーズとは Bluetooth で接続するんですけれども、うん、
あ、なるほど。
同社はこれをコンパニオンデバイスと呼んでまして、
う
ん、要するにスマートフォンの、仲間コンパニオンとして、うん、補完的に使われるデバイスとして、うん、この時計を世に送り出したい考えのようです。
なるほどですね。最初スマッチが出てきた時にですね、予定の確認ですとか、あるいはメールの新着が腕時計のレベルで確認できるならいいかなと思ったんですけども、ちょっとだけ思ったのが、最近の若い人たちって時計を持たずに携帯で全部チェックするじゃないですか、時間もメールも。いらないんじゃねえなんてちょっと思っちゃったりしたんですけど、うん、
それは確かに同意できるところはありまして、うん、メーカーとしてどうも注目しているようなのが、うん、これ若い人が見るとでかいでかいと言うんですけれども、うん、時計好きにとっては全然問題ないサイズなんですね。
そうですね、う
ん、なので実は割とお年を召していらっしゃって、うん、時計に対する一種の
つけてないと落ち着かない、
あ、はい、そういう方も多いでしょうし、うん、なのでそういう層には結構刺さるんではないかなというふうには思ってます、
ね、はい。さあ、それではチェックマンズスコア参りましょう。このギャラクシーギアのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、撮影していたら誤解されるでしょう度9点ということで
100% 誤解されますよね。
こういうデバイスが出てくるとこういう問題は出てくるんですけれども、これはね結構やばいですよ。
だって何もしてなくてもベルトのその12時側の位置にレンズが向いてるっていうことは、はい、ね、電車とか乗っててあんまりいい気がしない人っているでしょうからね。
それはおっしゃる通りだと思います、
はい。まあね、男の子的にはそれこそ007ですとか、うん、あるいはサンダーバード、ね、ウルトラマンの類でね、散々見てきた、腕時計型の情報端末がいよいよ現実になったというところではあるんですが、
そういう意味ではね、本当にその技術の進歩っていう意味でね、こう昔だったらこう、ね、そういうありえなかったことっていうのがもうどんどん実現してるわけですから ね、
まさに未来に生きてるという感じですが、う
ん、はい、アップルも同様のデバイス開発してると言われてますので、
うん、はい、
これからも引き続きスマッチ要注目ということで、
うん、ということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはサムスンのギャラクシーギアでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、また来週。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、今回は LTE とテザリングの話をしたんですが、はい、前半の LTE のその実測チェック、うん、でですね、
はい、
本誌の28ページに載ってるんですが、アラフォーの記者がですね、富士山頂まで登りまして、
はい、
各社の LTE の入り具合を調べたって言うんですけど、
はい、
これドS企画ですよね。
いやしかもねここをねちょっとねこうルポタッチに書きたいっていうねもう記者の影響でねなんかね変なコメントが入ってるんですよね。
ほうほうほう。この急勾配の山道をアラフォー記者がすんなり登れるはずもなく、うん、ヘトヘトになりながら20時半に滑り込んだとかですね。でこれ見てるとですね5合目8合目山頂7合目6合目これしかもですね、うん、富士宮口とかあるいは吉田口とかからアプローチしてるんですよね、
うん、そうなんですよね。要するにこれちょうどその世界遺産の登録になってね、うん、で3キャリアが競って LTE とかねそれのサービスを間に合わせるというふうにして開始をしたわけですね、
はい、
だったらば行ってみようじゃないかっていうようなところだったんですよ。ただねニケトレンディの真のね価値観というか存在感といいますか ね表してるかなと思うんですけども結論から言うとどこも圧勝だったんですけども、
はい、
本当にねやってみると入るところまず違うんですよね。でドコモに至っては山頂にいるとはね思わないほど快適に使えたっていう風なところもありますからねやってみないとわからないっていうねところを示しておるページでございます。
まあ、超気合の入った特集ですのでぜひご覧ください、
はい、はい。週刊日経トレンディそれではまた来週お相手は渡辺敦美と
抜いた勝ちでした。 Weekly 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 Weekly